ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしております。木曜日の午後11時からと週末土曜日曜の午後10時から再放送しているので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の檜雄作と
ブッダマサトと
教員中澤清隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで4月に入りまして、僕たちも授業が徐々に始まってきましたね。
そうですね。
はい、でですね、はい、僕たちの赤澤ゼミでは昨日2回生とのね、はい、顔合わせがありまして、
はい、
初めて2回生に会いましたけど、どんな印象でしたか？
そうですね、はい、結構みんな話してくれる子たちばかりで、ね、結構話しやすかったですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、僕たちはね、その自己紹介をみんな4人の班でして、
はい、
それを違う人がその子のことを話し、うんうん、紹介をしてっていうのをね、昨日やらせていただいた、タコ紹介、タコ紹介したんですけど、
はい、
そうですね、もう今日はねブースの外にも2回生の子たちが3人ね、
はい、
来てくれてますし、ちょっといつもとは違った緊張感でお送りすることになりますね。
はい、
なんかすごい緊張しますね。
そうですね、また違う意味でちょっと間違えられないという
か、ね、なんかねすごい、ね、なんかこんな言い方したらダメですけど、嫌な緊張感というか、ね、すごいやりにくいですし、すごい見られてるので嫌ですけどもね、はい、集中してね頑張っていきたいなというふうに思いますので、
そうですね、
はい、皆さんもでもね、はい、初めて見学した時とかどんな感じでした？
そうですね、うわここで自分が番組やるんかっていう期待感と、もうなんか出てへんのに緊張するなみたいな、
そうですね、
嫌な、その時も嫌な緊張感でしたねすごいなんか自分の時思い出して、
うんうん、
なんか余計今緊張してきましたけど、ね、1時間頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。
はい、番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷です。また Facebook ページもありますので、そちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。クリープハイプで糸。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の檜雄作と
宇田雅人と
教員中澤清隆でお送りしております。
続いてはハッピートークのコーナーです。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺います。本日のゲストはガーデン株式会社代表じゃないですね、失礼しましたガーデン株式会社の宮本小春さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
失礼しました。
いいえ、とんでもないです
ちょっと緊張しちゃってますが、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではまずはですね、宮本さんがお勤めされているガーデン株式会社の事業について簡単にお話を伺ってもよろしいでしょうか？
はい、我々ガーデン株式会社という名前なんですけれども、
はい、
京都をメインに注文住宅であったりだとか、はい、リノベーション事業、はい、特に狭小住宅を得意としている工務店になります。
はい、はい
はい、
なるほど。狭小住宅っていうのはどういった住宅なんですか？
そうですね、京都にすごく多いんですけれども、はいはい、こう縦長の細長い敷地ですね、はい、でかつこう敷地の面積自体もすごく小さいお家のことを言うんですけれども、はい、京都そういう土地が非常に多く、
はい、
皆さんちょっと頭を悩ませている方も多くて、はい、でそういった方をちょっと手助けできるような、はい、そんな会社になっております。
そうなんですね。狭小住宅って一般的には何坪ぐらいからとかっていうのは言われてるんですか？
そうですね、一般的には、はい、だいたい20坪以下の土地のことは狭小敷地っていうふうに言いますね。
そうなんですね、
はい、
じゃあ結構京都多いですよね。
そうですね、
20坪やったら、ね、
もうほとんどそうですね、
うん、そうですよね、うん、なるほど。そのガーデン さんはですね、どういったお客様が多いんですかね。
そうですね、はい、もう本当にこう多種多様ですごい個性豊かな方が多いんですけれども、はい、まあそうですね、共通しているっていう点では、はい、こう嫌味っぽい方がいないですね、はい、すごい皆さん言い方ですごい親切であったりだとか、はいはい、すごくこう楽しくお仕事させていただけるような、そんなお客さんが多いんじゃないのかなっていうふうに思います。
なるほど。その特にこのお客さんが印象的やったなみたいなお客様はいらっしゃいますか。
あ、そうですね、はい、そうやな、
まあ、たくさんねお仕事されているので難しいかなと思うんですが、一、ね、人を選ぶのは、
まあすごく印象に残りやすい方っていうのは、はい、やっぱりこう、はい、お引き渡し最後のお家をお引き渡しするタイミングで、はいはい、すごいこう歓喜を待って泣かれる方とかやっぱりいらっしゃるんですよ、一定数、はいはい、そういう方見るとこう、あ、やってよかったな、頑張ってよかったなって思えるんで、はい、そういう方はすごくこう印象残りやすいですね。
なるほど、うん、まあ、そうですね、すごい達成感感じれる瞬間にはなりますよね。
そうですね、やっててよかったなっていうふうに思います、
うん、そうですよね。そのガーデンさんはですね、その1個の住宅を作るにあたって何人ぐらいのスタッフさんで活動されるんですかね。
そうですね、はい、もうすごい不特定多数ぐらいの人数が関わるんですけど、ね、設計スタッフは基本2人1組で、はい、
2人
でやらせていただいて、はい、で現場監督が基本1人でついて、はい、で大工さんはもうたくさんの大工さんに協力していただいたり、はい、弊社社員大工っていうのもいまして、はい、会社に所属している大工がいるんですよ、はい、なのでそういった方に入っていただいたりとかして、はい、はしてますね。
社員大工さんは今何人ぐらい会社にいらっしゃるんですか。
と今5人いますね。
5人、
はい、結構若手が4人です。
あ、そうなんですね。現場監督ってよくね言葉聞くと思うんですけど、うん、実際にどんな仕事するのかってちょっとイメージつかなくてですね。
はいはいはいはい。
どんな仕事されるんですか。
そうですね、現場監督さんって要はこう、はい、そのお家のこう指揮を取っている人なんですけど、はいはい、その現場監督さんがこう工程を組んで、はい、この時期にこれをやる、じゃあこの時期はこれだよねっていうのを組んでいって、最終的にじゃあこの日はお客さんに渡せる日だねっていうのを決めていってもらうっていうので、その工程の中でこう不都合があったり不具合があったりっていうのも解決していくっていう、そんなお仕事です。
じゃあスケジュール管理からその現場の、
そうですね、もうスケジュール管理も金銭管理もすべて現場監督さんがやってくださってます。
大変ですね、
結構責任のある
宮本さんはされないんですか。
私はしてないですね。
じゃあ設計図書かれたり。
そうですね、私は設計として携わってます。
なるほど、そうなんですね。宮本さんはですね、今会社に入られて3年目になるんですかね。
そうですね、ちょうど3年目になりました。
はいはい、その3年間でですね、いろんな仕事をされてきたと思うんですが、主にどういった仕事を手掛けられてきたんでしょうか。
そうですね、はい、メインはやっぱり注文住宅の新築なんですけど、はい、まあ、リノベーション、改装案件っていうのもたくさんやってきましたし、はいはい、特に私は担当が模型を担当させて、ま、もらってまして、はい、模型作りはもうほぼ全棟やっているような形ですね。
模型作り、その設計図を形に起こす作業ってことですね。
そうですね、一番最初にお客様にこうプレゼンをするんですけど、はいはい、その時にどうしても平面図だとやっぱイメージ湧きづらいじゃないですか。
そうですね、
なかなかこう専門的な方じゃないと難しいので、はい、やっぱ模型っていうこう立体的に見えるものっていうのがお客様は一番イメージがつきやすいので、はい、そういった意味合いではやっぱそこに力は入れてますね、
はいはい、設計図じゃ、あ、違いますね、その立体的にしたものっていうのは、
はいはいはい、
その中までしっかり作り込むんですか。
中まで作り込みますね。
そうなんですね。
家具も入れます、
家具もですか。いや、ここにこタンス置くスペースがありますよとか、机を こういう形で置いてもらったら使いやすいですよみたいな提案も最初から全部されるってことですか。
ある程度はしますね。ただやっぱり注文住宅なので、はい、その後から変わるっていうこともたくさんあります。
あー、なるほど。それを見てお客様がもっとこういう風に使いたいよとか、ね、
はい、
キッチンこんなんがいいなとかがいろいろ聞いて付け加えたりとか、うん、作り直したりとかっていう作業をして
もしますね。もう間取りがガラッと変わることもあります。
あ、そうなんですか。 その時正直わーとか思わないですか？
いや思わないですね。
すごい。
やっぱりこう
思っちゃいます、ね、
妥協せずにこう納得してもらえることが大事なので、
そうですね、
納得してもらえるんであれば何回でも書き直します。
そうですね、お客さんもね安いお買い物じゃないので、
いや本当にそうですね、
そうですね、うん、納得いくまでっていうのはねすごい大事かなと思うんですが、はい、その設計とかその立体的なものを作るときに大切にされてることであったりですとか、うんうんうん、ここだけはちょっと譲れないなもみたいなものは何かありますか？
そうですね、本当出来上がるまでお客さんってこうイメージがなかなかやっぱ難しいもんではあるので、そのお客さんが持ってらっしゃるイメージを確実にこう吸収してそれを図面に起こしてあげるっていう作業はすごく大切ですね。そこで相違が生まれてしまうと、やはりこんなん思ってたんと違うっていうのにつながってしまうので、やっぱりそれは避けたいことになるので、やっぱそのあたりはしっかり意識はしてやってますね。
それで結構3ヶ月とか4ヶ月かかってしまうっていうパターンも結構ある感じですか？
ああまあそうですね、長い方だとこう設計期間って呼ぶんですけど、はいはいはい、それが半年超える人もいます。
あ、結構多いですね。
全然多いですね。半年間取り決まらないとか、はいはい、もう全然あります。
あ、結構じゃあ大変ですね。
結構こう持久戦ですね。
そうですね。今まで作られてきた設計図の中で一番かかった、あ、一番なんか短かったやつとかってあります？
短いので言うと、はい、始めてからお家建つまでで10ヶ月とかなんですけど。
あ、10ヶ月早いです。
長いもんだと1年半とか。
あ
かかったりもしますね。
その設計図とかを作られたり書かれたりする際に、なんかここをや書いててとか作ってたりして楽しいなとか好きだなっていう点ありますか？
はいはいはいはい、あ、そうですね、
はい、
まあ、全部書いてて楽しいっちゃ楽しいんですけど。
すごいいいことですね。
特にこう階段の小サイズ書いてるときは、はい、あの一瞬で定時まで行ってます。
あ、
もう本当時間過ぎるのが早くて楽しいですね、
は
い、
もうずっとじゃあ没頭してやり続けれる。
そうですね、考えることがたくさんあるので、
はいはいはい、
その分こう集中して取り込まないといけないというか、
はい、
まあ、それがこう形になってんのが目に見えて立った後わかるので、
はい、
やっぱよっしゃってなりますね。
そうですよね。後半もですね、いろいろ引き続き宮本さんにお話の方を伺っていければなというふうに思ってますので、後半またよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
それではここで1曲です。こちらはですね、宮本さんのリクエストということでこの曲をお送りしたいと思います。よろしかで春泥棒。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の宇多雅人と
檜木優作と
教員中澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半も引き続きガーデン株式会社宮本小春さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
宮本さんがお勤めになっているガーデン株式会社で働くことになったいきさつをぜひお聞かせください。
はい、私ですね、もともと父が宮大工をしておりまして、はいはい、あの宮大工ってこう神社とか作るような大工さんなんですけど、はい、をしてまして、で私の初めての勉強机をその父が作ってくれたことがきっかけで、そこからこうものづくりにまず興味を持ち、
はい、
で住宅模型に興味を持ち、
はい、
でもうお家全体に興味を持って、で、はい、高校生の時に私はもう建築士になるぞっていう風に決めて学校を探し始めたんですけど、
はいはい、
で私専門学校を卒業してまして、
はい、
でその専門学校のカリキュラムの一つでインターンシップっていうものがありまして、
はい、
でそのインターンシップでこのガーデンに初めて出会ったんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです、そうなんです。なので初めはこうまあこう通学路にあってなんかおしゃれなとこできたなと思って調べたら工務店やったんですけ ど、
は
い、でそこからちょっとインターン行きたいですっていう風に言って、
はい、
で実際行ってみて3週間いたんですけど、
はい、
まあ、そこでお家作りへの考え方であったりだとか、お客様への接し方であったりだとか、
はい、
あと理念っていうところにすごい共感しまして、
はい、
でそのインターンシップ期間中に設計専務にここで働きたいですっていうふうにちょっと直談判しに行って、
すごい
で内定いただけて今に至るんですけど、
はい、おー、すごい。
はい、そんないきさつです。
すごい行動力と決断力。
そうですね。
宮大工のお父様はこういうお仕事疲れるってなって何かおっしゃってますとか。
あ、なんかすごい喜んでましたね。
あ、そうですよね。
あの建築の道に進んでくれたっていうので、はい、誰よりも喜んでましたね。
すごい親孝行になってますね。それ
結果的になりましたね。
はい、続いてはガーデン株式会社で働き始めて 3年とのことですが、仕事のやりがいなどはどんなところがありますか？
そうですね、やっぱ注文住宅なので、はい、お一人お一人こう同じ家が一つとしてないんですね。で、まあ、一つ一つ皆さんのすごい思い出深いお家になっていくものなので、はい、やっぱりこう責任感っていうものはすごく常についてくるものやなっていうふうに思ってます。で、ただその中でもやっぱりこう模型を出してすごい喜んでくださったりとか、はい、あ、もうこんなんめっちゃ嬉しいわみたいな言ってくださる方もいらっしゃったりして、はい、でお引き渡しが終わった後にわざわざその模型を持って写真撮影してくれはったりとか、
嬉しいですね。
あとはもう本当泣いてこうお家完成した時に喜んでくださったりとか、はい、っていうのを見てると、あのやっぱしんどいこととか大変なことたくさんあるんですけど、はい、それもまあなんかこう吹き飛ぶというか、すごいやってて、ああよかったな、喜んでくれてはるしよかったなっていうふうにはやっぱりすごく思いますね。それは大きいやりがいになってますね。
すごいいいですね。なかなかね、直接お仕事してて直接やりがい感じられるお仕事ってそんなにいっぱいあるわけじゃないと思うので、それをね、もう目の前で肌で感じれるお仕事ってすごい素敵ですね。
そうですね、こうお金をいただいてありがとうって言ってもらえる仕事ってなかなかないと思うんですよ。なのでこうすごい特殊な立ち位置のお仕事やなっていうふうにも思いますね。
はい、そうですね。
はい、ガーデン株式会社から地域の方への PR などがあればぜひお願いします。
はい、ではちょっとイベントの告知をさせていただこうかなと思います。
はい、
はい、我々ガーデン株式会社なんですけれども、はい、4月23日日曜日にリノベーション見学会というものを開催いたします。
はい、
ここはですね、あのマンションの一室を弊社でリノベーションしたお部屋がありまして、はい、そこの見学会を取り行おうと思っております。
はい、
まだまだご予約いただけますのでこちらご予約いただければと思います。
はい、
またあの2世帯住宅完成見学会というものもその1週間後の4月30日日曜日に行うんですけれども、
はいはい、
ここもあのいわゆる狭小住宅と呼ばれる縦長の敷地の3階建てのお家になるんですけれども、
はいはい、
そこで2世帯で住むっていう風なお家になります。
はい、
なかなかこう珍しいというか、
そうですね、
特殊なお家になってますので、こちらもぜひお家ご検討の方いらっしゃいましたら見に来ていただければなと思います。
はい
はい、
またですね、我々の会社ではですね、随時あのキッズマネースクールって言われたりするような、
はい、
子どもたちにお金のことを勉強してもらおうっていう風なイベントもやっていたりします。
は
い、
そんなこともされてるんですね。
はい、ちょっと最近始めました。
あ、そうなんですね。
あの随時これはやっていこうかなっていう風になってますので、
はいはい、
こちらもぜひぜひ皆さんお越しいただければなと思います。
はい、
はいはい、
リノベーションのその説明会っていうのは定期的にされてるものになるんですか？
そうですね、いや今回久々にやります。
あ、
なかなかこうリノベーションの住宅で見学会してもいいですよっていう風に言っていただける方も、はい、やっぱり皆さん早く引っ越されたいのでなかなかなくて、
はい、
なんであのそのマンションリノベーションであれば弊社でやったもので弊社で売ってるものでもあるので自由に使えるなということで今回ちょっと久しぶりにやってみてます。
はい、はい、ということで気になった方はね、ホームガーデンさんのホームページの方は ね詳しく載ってますのでそちら確認お願いします。はい、
最後に宮本さん自身の今後の目標などがあれば教えてください。
はい、そうですね、まずあのたくさんこう資格を取っていきたいなっていうふうに考えてまして、うん、まあ、建築士ももちろんそうなんですけど、
はい、
他にもこうリノベーションコーディネーターであったり、
はい、
お家に関わる資格って本当無数にあるので、
はい、
それたくさん持ってたら自分の武器になるっていう風に思っているので、
はい、
取れるものは取っていきたいなという風に思ってます。
はい、
はい、で
現在って何か 資格とかって何かありますか？
私こうまだちょっとこう、はい、建築みたいな資格を実は持ってなくてそうなんですよ、まだまだなんですけど、はい、一応こうカラーコーディネーターって言われたりするような色の資格みたいなのは一個持ってたりはします、はい、あんま使わないですけど
建築において色を使うっていうのは結構大事そうなんで多分必要じゃない
ですか。ありがとうございます、フォローしていただいて
言ったが言うてんね
はい、
そうですね、では、はい、もうそろそろね後半も終わりの時間が近づいてまいりましたので、そうですね、もうねいろいろガーデンさんもね YouTube などされてますし、はい、先ほども言ったみたいにねホームページもありますので、そちらもぜひ確認していただきながらですね、宮本さんにぜひ僕らも大きくなったらお家作ってほしいですね。
そうです
ね、
ぜひ、
はい、その時はまたぜひぜひお願いしますはい、はい、ということで本日のゲストはガーデン株式会社宮本小春さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
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 ではここで一曲です。鈴木雅之で恋人。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の日野木優作と
宇田正人と
教員中澤清隆でお送りしております。
続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティと赤澤先生でおしゃべりするというコーナーです。それでは1件目、うったくんお願いします。
はい、1件目は4月15日より開催されるトラヤ所蔵品展美人画のお知らせです。和菓子の老舗のトラヤが運営するトラヤ京都ギャラリーにて所蔵品展美人画が開催されます。江戸時代に描かれた後ろを振り返る立ち姿が優雅な美人画や、雪の降る中別れを惜しむ憂いを帯びた表情が印象的な雪中に美人、商品ながら繊細な筆使いで丁寧に描かれた透過美人彫刻図など、それぞれに見どころのある作品が紹介されます。花々の刺繍や色鮮やかな切れ字など、美人画に華やぎを添える表具にも注目です。修復後初公開となる作品もあり、美しさを取り戻した姿が楽しめます。また作品にも描かれているような櫛やかんざし、香炉なども合わせて展示されます。虎屋所蔵品展美人画、会場は上京区虎屋花寮京都一条店横にある虎屋京都ギャラリー、地下鉄今出川駅6番出口より徒歩約7分です。開催日時は4月15日土曜日から5月14日日曜日午前10時から午後5時までです。毎週月曜日は休館となっておりますのでお気をつけください。なお入場料は無料です。皆様ぜひご参加ください。その他詳しくはトラヤのホームページのお知らせのコーナーをご覧ください。以上、トラヤ所蔵品展美人画開催のお知らせでした。
はい、
はい、ということなんですけれども、はい、日野木くん、美人画って知ってますか？
美人画って見返り美人とかは知って、なんか聞いたことあるんですけど、はいはいはいはい、そんな感じですか？
あ、そうですね、そのなんか昔のなんか美人だった人たちの絵とかが、うん、
ざっくりですね、
はい、ざっくりなんですけれども
そうですね、はい、そんな感じですね、
はい、
今ね、トラヤさんのホームページを見ながらね、はい、僕とうったくんお話ししてると思うんですが、
はい、
そこにもですね、3枚美人画、さっき紹介してくれた3枚がね載ってます ね、
はい
はい、確かにうったくんの言う通り昔の美人の方が3人写ってらっしゃいますね、はい、
その中でも透過美人彫刻図っていう、彫刻って知ってますか？
ちょっと聞いたことないですけど、
ね、そうですね、はい、あんまり聞きなじみがないと思うんですけれども、うん、そうですね、彫刻っていうのは、はい、その香炉ってあるじゃないですか、その香りをなんか、
あ、香りの、はいはい、ちょっと
詳しく僕も分かんないんですけど、
分かんないんかい、
すいません、はい、その香炉から香りを聞くということであって、はい、嗅ぐとはちょっと違くて、
はいはい、はい、聞く、
心を傾けて香りを聞くっていう、 へえ、はい、心の中でその香りをゆっくり味わうっていうのが調香っていう意味で、
へえ、
この絵にもそういう意味がねちょっと
あるんですね、
あるらしいんですよ。
へえ、そうなんですね、はい、なかなかね、はい、香りを心の中で楽しむというか、
はい、
そういうのってまあ現在人もですけどなかなかしないね、うん、表現ですし、
そうですよね、
そんなことねあんまりね意識しててもしないことなので、
うん、やっぱ昔ながらのその表現の美しさがあるんですよね、
う
ん、
そうですね、それは感じますよね、うん、うん、確かに。だから絵をねこうやってトラヤさんに見に行っていただいて、うん、そういう楽しみ方をねしていただくのもいいかなと思いますので、ね、
そうですね、
はい、ぜひとも皆さん行っていただいてはいかがでしょうか。
はい、
はい、
続いて2軒目ひのきくんよろしくお願いします。
はい、2軒目は4月16日日曜日開催の第17回ものづくりガーデンマルシェのお知らせです。京都下鴨にある日本最古の公立総合植物園である京都府立植物園で2014年からものづくりガーデンマルシェがスタートしました。アクセサリーや布小物、木工品、革小物、花雑貨などさまざまな手作り雑貨のほか、焼き菓子、パンなどスイーツ、フードのブースも設けられています。また今回から京都に店舗を構えるパン屋さんが出店される京都パンガーデンマルシェもスタートします。第17回ものづくりガーデンマルシェ開催日時は4月16日日曜日午前9時から午後4時まで。会場は京都府立植物園内の北山門広場と園外のエコロジの2カ所です。なおマルシェの参加は無料ですが、植物園の入園料は別途入園料が必要です。植物園の入園料は一般200円、高校生150円、中学生以下、70歳以上の方、障害者手帳所持の方は無料となっております。また当日は正午から午後3時40分まで園内の北山門広場にて音楽イベントミュージックガーデンも開催されます。こちらも無料となっておりますので、ぜひ一緒にお楽しみください。以上、第17回ものづくりガーデンマルシェのお知らせでした。はい、ということで、はい、この北大路のから徒歩5分ほどのところにある府立植物園でのイベントのお知らせなんですが、
はい、
これはですね、まあ、先ほども言ったように2014年からやられているマルシェになってまして、
はい、
結構ね多くのお店が出店されるんですが、
はい、
今回もですねなんと 100個のブースが出るということで、なかなかの規模感ですよね。100個って
すごいですね。100店舗もそんなに入るんですね。
そうなんですよ。で今年のこの第17回の出店ブースはまだですね、うん、発表にはなってないんですが、
はい、
あ、失礼しました、なってますね。今ちょっと見てみたらなってまして、
はい、
100個と言ったんですが、ちょっとまだ空きがあるみたいで95個ですね、今のところ発表されてるのは。
へえ、
結構先ほどもね言ったみたいに焼き菓子から革小物まで、
はいはいは
い、いろいろあるので、はい、ぜひともね行っていただいて、で近くに鴨川もありますし、
そうですね、
鴨川でちょっとピクニックしたりとかした後に植物園行ってとか、まあね、そのミュージックガーデンもね、うん、一緒にありますので、
そうですね、
ミュージックガーデンに行ってマルシェに行くでもいいですしね、
うん、
ミュージックガーデンの方も4組ほどミュージシャンの方発表されてましたので、
はい、
そちらもぜひホームページの方に詳しく載ってますので、
はい、
確認いただければなというふうに思います。
はい、
はい、では以上地元のニュースでおしゃべりでした。ここで1曲です。フォーリミ、失礼しました、フォーリミリえフォーリミテッドサザビーズでミルク。大谷大学ハッピーアワーエンディングの時間です。はい、
はい、
ということで今日のハッピートークにはガーデン株式会社の宮本カールさんにお越しいただきましたが、はい、宇田くんお話聞いてみて どんな印象ですか？
そうですね、はい、ちょっとお話聞いてた中でちょっと子供の頃からちょっとそういう、ね、大工さんみたいなものづくりの建築の仕事に興味があったって聞いてて、
おっしゃってましたね。
僕も昔小学生の頃からちょっと図工とかがめっちゃ大好きだったので、
はい、あ、僕もです。
昔大工さんとかになりたいなとか思ってたんですけど、思いました、ね、今とはちょっとね全然違う方向に行ってるから、 その小さい頃から、うん、そう変わらずずっとやりたいことをし続けるって、ね、本当にすごいことだなって思うし、うん、尊敬してますね。尊敬しましたね。
はい、その好きをねずっと継続していられるっていうことってすごい、まあ、好きですけど、はい、難しいことだなっていうふうに、ね、まあ、20年しか生きてないやつが何言うてんねんって感じですけど
確かに
すごく思うので、それはねやっぱ子供の頃から思ってたことを、
そうですね、
この夢を叶えるじゃないですけど、うん、その職にされてるっていうのはすごく素敵だなというふうに僕も思いましたね。
はい、あと行動力もねすごいですよね。
そうですね、インターンで働いてみて、ここで働きたいですっていう直談判ってなかなかねできることじゃないと思うの で、
そうです、ね、
行動力と決断力もね、
決断力も
僕らもね見習っていかなあかんところかなというふうに思うので、僕たちもね就職活動3回生ですから始まりますし、はい、
そうですね、
行動力と決断力を持ってねいろいろ自分で、ね、やっていけるようにしないとなというふうに僕も話を聞いてて思いましたね。はい、
はいはい、新学期もね始まったんで、まあ、3年生コンビでラジオするのも、
はい、
もう今日で最後かも、
楽しかったよ、うったくん。
どうなんかな、まあ、来週ももうちょっとやるかな
そうですね、来週もう一回だけやらせてもらっていいですか？ちょっと今日緊張でうまくいかなかったのでめっちゃ悔しくて、なのでちょっと来週もう一回3年生コンビでリベンジさせていただければなというふうに思うので、
はい、
来週もよろしくお願いします。大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか？今夜のお相手は大谷大学3回生の日野木優作と
宇多正人と
教員の赤澤清隆でした。
それでは皆さん、さようなら。